このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
はい、始まりました。喫茶芝居話。
イエーイ。こんにちは、成本カレンです。
こんにちは、井上彩香です。始まりました、
はい、
第8回
8回、
よろしくお願いします。
お願いします。この喫茶芝居話では、私たちが見たり出演した映画や舞台についてお話しし、ラジオをお聞きの皆様にもお芝居に興味を持っていただき、作品を楽しんでもらうことを目指しています。
はい、
はい、
ということでですね、来ました、6月。
6月、
6月は祝日がない。辛いですね。
あ、確かにないですね。
あ、成本さんはね、その辛さがわからないんですよ。
え、
なんで？私はもう会社員だったことがあったんで、
あ、
もう本当にね、5月病って言うじゃないですか、
はい、
違うんですよ、6月がね結構しんどい。
あ、そうなんですね。
そう、5月はまあなんか連休明けで、はい、こう会社で働くのがしんどいみたいな人もいるとは思うんですけど、うんうん、うちの会社は少数派で、もう連休があったから、はい、まあ、とりあえずその元気でなんとか5月は乗り越えられる、
はい、
ただもう6月はもうやっていけんみたいな。雨は降るし、
確かに
出勤しないといけないし、
うん、
暗いし、
暗いし
で休みがない。
休みがない。
もうこれがね本当にしんどいんですよ。わかりますか、この気持ち。
雨がね、はい、大変なのはわかりますね。太陽を感じれない日が多い、ね、なんか曇りの感じ、はい、
でも最近なんか SNS で見たんですけど、
はい、
雨の日に、はい、っていうかもう休日、まあ、昼前ぐらいに起きて、うん、雨で外は、
はい、
自分は別にどこに出かける必要もなくて、
はい、
家で今日は映画を見ながらダラダラしようって思える休日は最高って言ってる人がいて、わ、
うんうん、
かるなって思いました。
うん、確かに、
はい、雨ってね、家の中で聞く分にはいいんですよね。別に
ザーザーと、
そう、あれはねいいんですよ。
はい、
ただまあだからその中に出かけないといけないというのが出てくると、
うん、
ちょっと元気がなくなるなって。
そうですね、
はい、
濡れちゃうし。
そう思いますね。
私靴なんかどんな靴履いても濡れるんですよ、足が。
あ、わかります。
それを雨の日はいつもどうやったら足が濡れないように歩けるかっていうのを考えて歩いてます。
それは、ね、レインブーツを買ったらいいと思います。
確かに、
そう。
え、
なんかね、最近おしゃれなレインブーツとかあって。
ありますよね。
そうそうそうそう。
なんで発想なかったんやろそれ。
え、
なんかずっとずっとなんか乗れへんように歩こうとしてるんですよね。
違う違う、それはレインブーツを買ってください。はい、今年はね、ぜひ買っていただいて、は
い、一番早い、それが。
そうそう、あとはね、あの傘とかもなんかちょっと可愛いの買ったりするとテンション上がりますからね。
そうですね、
そういうのもいいかなと。私オーロラの傘持ってるんで。
へー、キラキラの。
あ、キラキラの。
そうそうそうそう。私はビニール傘。
あ、やっぱビニール傘はテンション上がらないんで。まあでもビニール傘も、まあ、外側見えていいっていうのはあるんですけど。
あ、そうですね。
そうそうそうそう。
なんか下向いてても透けてるからこう歩く場所が見えます。
それで僕しっかりこう持っても、はい、深く持っても、はい、見えるじゃないですか、前が。
はい、
ガラつきやと見えないんで。
確かに。
そう、ただ私本当に傘さすの苦手で、
はい、
もう百発百中で、はい、もう下半身がビシャビシャになるんですよ。なんかもう足があもう重たくてズボンがみたいな。
あら、まあ、
あれだから刺すの上手い人ってどうやってやってんのと思って調べたりしたこともあるんですよ。
へ
ー、でも全然それでも下手で。
レインコートを買えばいいじゃないですか。
あ、そうですね。レインコートとレインブーツで解決ですね。
はい、はい、乗り切れます、
うん、そうなんですよね。いや、しかも私なんか雨の日ってなんか毎回思い出すことがあって、
はい、
大学生の時に雨だったんですよ。
はい、
で大学の近くに、
大学生の時に雨だったんですよ。
雨だったんです、その日は。
はい、その日がね。
はい、で大学の近くに、まあ、郵便局があって、はい、まあ、ATM でお金を下ろしたんです。
はい、
まあ、ATM 入る時に傘立てに傘入れるじゃないですか。
はい、
自分しかいなくて、まあ、ちっちゃい ATM なんで、一、うんうん、人用のね、一、
はい、
人用の ATM って何
?ATM は一人用ですよね。
そうそうそう、一つしかなくて。
一つしかない。
そこに入って、でお金下ろして出たら、はいはい、なくなってて。
あら、大変。
え、その人ってだって考えてください、想像してくださいね、
はい、
私の顔見えるじゃないですか、
うん、見えます。
もうなんか ATM ってね透けてるから、
はいはい、
私の顔が見えて、で1本しかそこに傘がなくて、うん、あ、この人のだなっていうの分かりながら持って、はい、 ていくやつの気持ちって何
確かに
何なんですか、
何なんでしょうね、
教えてください。
人のものを取るのはちょっとね、
はい、まあ、ただね、まあ、それがなんか誰のんかわからなくて、はい、まあ、学校とか、
はい、
誰のんかわからなくてもええわ今日は雨やし持ってったろみたいなのはまあわからんけど、まあまあまあもしかしたらありえるかもしれない、
まあ、いる人もいるんかも、ね、
見えてるのに、
はい、
私が ATM でお金下ろしてるのを横目にそいつは持ってったわけですよ、は
い、傘を。悪いですね。
え、恨まれてたんかな
知り合いやった、
うん、そういうことかもしれないということでね、皆さん本当に傘はね盗まれないように気をつけていただければと思います。気をつけましょう。それでは早速こちらのコーナーから始めましょう。芝居の話をしようのコーナー。
イエーイ。
このコーナーでは先ほどもお話しした通り、私たちが見たり参加した作品についてお話しします。
はい、今日は井上さんが見たドラマについてお話ししてくれるそうで、
はい、今回初めてドラマについてのお話ですね。
そうですね。
基本的にはもう成本さんが舞台の話をして私が映画の話をするみたいなね
多いですね
構造だったんですけれども、はい、今回はドラマの話です。
はい、
ホットスポットというドラマご存知ですか？
聞いたことあります。
うん、そうですよね。
はい、
バカリズムさんが脚本されててね、うん、
はい、
ちょっと話題になってたりしてたドラマなんですけど、
はい、
まあ、ざっくり概要をお話しすると、まあ、SF 絡みの、
はい、
まあ、なんていうんですかね、コメディですかね。
ほう、
はい、コメディです。
はい、
面白いです。
はい、
だが、ただこのドラマって、まあ、バカリズムさんの作品を見たことがある人だったらなんとなくイメージつくと思うんですけど、
はい、
もう割と淡々としてるんですよ。
うんうん、
日常を描いてて、でもそこに SF っていうとてつもない違和感をぶち込むことによって面白さが出てるというか、
へー、
その普通ね、まあ普通ねとかないけど、この SF とかが絡んでくると結構壮大な話になるじゃないですか。
そうですね。
でも基本的には平常を貫くんです。
ほう。
こう、日々の生活みたいなのはありながらも、
はい、
そこに、まあ、違和感くんがこう座っているみたいな感じで、そこのなんか絡みがすごく面白いなっていうのが特徴でして、
はい、
このドラマもですね、もう本当に普通にこうやって、まあ私と成本さん会話してるみたいな、シーンがもう基本的には連続していくんですよ。
うん、
で、それって難しくないですか？
難しいです。
そうなんですよ。
やる側がね。
そうそう。芝居の話なんでね。これはね、今まで結構作品の感動したとかいう話をしてましたけど、
はい、
芝居の話をしようというのに原点に立ち返りまして、うん、
はい、
いや、そうなんですよ。日常会話の演技って難しいですよね。
むずいですね。
そうなんです。
はい、
なんか、相槌一つ打つにしても、
はい、
まあ、例えばじゃあ、セリフが、昨日ご飯食べたんだよね、そうなんだ、だとしたら、
はい、
基本、昨日ご飯食べたんだよね、そうなんだ、で言っちゃうじゃないですか。
はい、
でも、多分、昨日ご飯食べたんだよね、の間にも、なんか例えば、声が入ったりとか、
うんうん、
ああ、うんうん、はいはい、みたいなとかがあったりするじゃないですか。
うん、そうですね。
そういうのもそう、含めた、なんか反応だったりとか、
うん、
っていうのが、もう、アドリブじゃないのっていうぐらい自然なのが、本当にすごいなと思ってて。
はい。
できますか？
なかなか、なんか、
はい、
やってて、はい、セリフに、こう、台本に書かれていること以外を喋るって、
は
い、ちょっと勇気いりませんか？
まあ確かに。そうなんですよね。
まあ、その、うんうんとかが、台本に書かれてるかどうかわからないんですけど、
そうですね。
アドリブだとしたら、なんかその、入れる勇気も、すごいなって思います。
そうですよね。
はい。ナチュラルに。
そうそうそうそう。で、結構このホットスポットは、その日常会話の中でも、はい、さらにこう、ご飯を食べながら喋ってるシーンが多くて、
うんうん、
私最近そのやった舞台、ハイツライランドへようこそという舞台で、
はい、
ご飯を食べるシーンがあったんです。
ありましたね。
舞台上でね、ご飯を食べながら、お弁当を食べながら、
はい、
それも会話劇だったんですよ。
はい、そうですね。
喋るっていう。
はい。
もう、むずくて。
いや、食べながらは、むずいですよね。
そう。なんかね、やっぱりね、どうしても、私は言われたのは、
はい、
白米食べすぎって言われたんですよ。全然おかずいかんやんって思って。
いや、ご飯って口の中でパラパラするんで、喋、はい、りやすいですよね、分散して。
そういうことですか？
うん、なんか思います。それ今言われてなんか思った。
確かにそうなんかも。
なんか魚とか食べたら、
はい。
魚がボンって一個口に来て、 それをばらけさすのに噛まないといけないじゃないですか。
確かに確かに。
でもご飯やったら勝手にばらけてくれるから、
そういうこと、
なんか喋りやすいんかなって今思いましたけど。
そうかもしれないですね。
その意識がなんかあったんじゃないですか。
確かに。
やってる時に、
いやそう、唐揚げとかだったんでね、おかずが、はい、結構しっかり噛まないと、だからもう私がもう一個言われたのは、はい、ほっぺたに溜めすぎって言われて
それはちょっと
リスみたいになってたよって言われたのは、まあ、やっぱそういうことなんでしょうね。噛む暇がない。
喋、らないといけないからね。
そうでもこのホットスポットの、はい、やっぱ俳優さんで、まあね、でも活躍されてる方々ですから、もうめちゃめちゃ食べるんです。
すごい。
めちゃめちゃ食べながら、はい、噛みながら、はい、自然に、もう本当にこの人たちの、あ、私は今この人たちの会話を盗み聞きしてるんだな、ぐらいのリアリティの中でやってはるのが、やっぱすごいなって思いましたね。
すごい。え、喉に詰まったりしないんですかね。
え、してもなんか、うまくやりはるでしょ。
ギャホギャホ言わほんまにならないんですかね。一回見せたらもう止まらないみたいな。ならないんですかね。
それならないでしょ。
ならない
でしょ。
私だけ。
NG になるでしょ、それは。
そっか。放送されないですよね。
そうでしょ。いや、そうそうそう。そうなんですよ。本当に、そうですよね。なんか、だからそういうのに怯えて、やっぱ噛まなくなったりとか、
そうですね、
白米しか食べ
たりとかね。
そうそうそう。そういうのがやっぱ良くないんだろうな。うん、やっぱね。
リアルじゃないですかね。そうなんです
よ。いや、本当にね、やっぱり、特に映像のお芝居ですけど、はい、そこにいる人として、こう、存在しているっていうのを、よりリアリティを出すために、どうしたらいいのかなっていうのはずっと考えてたりしますね。まあ、そうなんですよね。舞台とかだと、結構そういう日常の会話を、淡々とするみたいなのって少ないんですか？
まあそういう舞台もあると思うんですけど、私が出たのは、少ない気がします。
あ、
結構大きな声で喋るとか、
うんうんうん、
話の文章のここを伝えるとか、
うん、
そういうのを
大事に
してた舞台が多いですね。
うんうん、ああ、じゃあ成本さんもあんまり今のところ経験はそんなにないということで、
ないです。
あ頑張りましょう。
頑張りましょう。リアルにできるように。
そうですね。
はい。
そうですね。
はい。
はい。ということで、今回はホットスポットのお芝居についてお話をさせていただきました。
はい。
次回はですね、成本さんが見た作品について話したいと思います。
話したいと、私がね、
はい、
話したいと思います。
それでは、次のコーナーに参りましょう。社会福祉を学ぼう。
イエーイ。
こちらのコーナーでは、私と成本さんが社会福祉について学びます。
はい。
今回は、成本さんが音声コードについて調べてくださいました。
はい。音声コード、のぶさん、知ってますか？
知りませんでした。
私もよく知りませんでした。
あ、そうなんですね。
はい、なんか、家にハガキ、封筒か。封筒が届いて、
はい、
その封筒に音声コードがついてて、
はい、
何やろうなーと思って、調べてみました、
はい。え、音声コードってそもそもどういう見た目のものなんですか？なんで気づけたんですか？
なんか、QR コードみたいな。
あ
ー。で、これは音声コードですって書かれてて、
へー。
で、あー、なんか気になると思って、
はいはいはい。
調べました。
そしたら、どんなものだったんでしょうか？
どんなものだったんでしょうか？
はい。
音声コードっていうのは、紙にね、文字で印刷されている情報を音声に変えるための二次元バーコードです、はい。で、音声コードが印刷されている紙には必ず直径6ミリの切り欠きがあります。触ってわかる。ここに音声コードがあるよって。
あ、へー。
触ってもわかるようになってます。
点字みたいになってるってことですか？
点字というか、紙にこう切り込み、切り欠き、なんかこう丸く半円みたいな感じで。ちょっと入ってるんですよ。
感触でじゃあ分かるんですか？
はい。
へ
ー。で、切り欠きは、音声コードの配置が、固めの時、なんか文字が書いてるのが固めの時は、一箇所切り欠きがあって、両面に書いてある場合は、二箇所切り欠きがあります。だから触ったら分かるんですね。
はい。
で、音声コードを配置する場所も決められていて、こう音声コードの中心が、印刷物の端から25ミリになるように、配置されているそうです。
ああ、じゃあもうどの紙でも音声コードがあるっていうのが分かってたら、う
ん、はい、
そこを触れば分かるってこと。
そこに音声コードがあるからそれを読み取る。
読
み取ったら分かります。
なるほど。
で、音声コードには2種類ありまして、
はいはい、
SP コードっていうのとユニボイスの2種類があるそうです。
どういう、全く想像ができないんですけれども。
読み取る機会が違う、
はい、あ、はあ。
感じかな。
そういう違いなんですね。
はい。SP コードっていうのは、なんか読み取り専用の機器が必要なコードで、その読み取り専用の機器って何やろうって思って調べたら、
はい、
あの、日本福祉サービス株式会社さんが出しているテルミという機械があって、
うん、
なんか四角くて、
うん、読み取り、それは、じゃあその機械を使った読み取りができて、
そうです。
その機械から音声が流れる。
そうです。それに音声コードを差し込んで、こう、ボタンを押したら読み込んでくれて、紙を抜いたら読み上げてくれる。そんな装置が。あるそうです。
あ、そうなんですね。
はい。そんな装置が世の中にあるなんて
知らなかったですね。
びっくりしたんですけど、使ったこともないし、実際に見たことあるんかな？
いや、ない気がしますね。
ですよね。なんか、市役所とかに行ったらあるんかな？
ああ。
見たことない。見てるかもしれないですけど、見流しているかもしれないです。
うん、確かに。
はい。
もう一つのやつはどういう？
ユニボイスっていうのは、
はい、
読み取り専用機器でも使えるし、スマートフォンでも読み取れるコードです。
より便利な。
より便利。自分が持ってるものでできます。
ほうほう。
で、私、これ、スマートフォンで読み取るには、アプリが必要なんですけど、
はい、
音声コードやってみようと思った時に、
はい、
その、アプリが必要なの知らなくて、
あ
普通の QR コードリーダーで読み込んじゃって、
はい、
あ、違うんやと思って。
それはじゃあ、やっぱ読み込めなかったんですか？
読み込めなかったです。
特にこう、案内とかは出るわけでもなく。
うん、出なかったです。読み取られへんなーって思ってました。
あーへー。
で、アプリが必要で、これはユニボイス事業企画株式会社さんが提供しているものでして、でユニボイスのアプリは、スキャンした情報を自動的に保存してくれるんですよ。
おう。
だから、その紙を読み取って、その絶対に紙が必要じゃなくて、一回読み取ったらもう保存してくれるんで。
あ、じゃあ履歴とかで。
はい、聞き返せる。
おぉ、いいですね。
はい。私今日来るときに、もう一回聞こうと思って。
はい。
で、赤身ないって思ったんですけど。
お
あ、そういえば。
へ
保存してくれてるから聞けるわと思って。
おぉ。
聞いてきました。
ああ、じゃあ一回もう保存しちゃえば。
はい。
もう紙は廃棄して。
はい。廃棄して、まあ、
あ、まあ、いるやつとかあると思いますけど。はい、
あると思います。件数は多分限られてるかもしれないんですけど、保存できる。でも、保存してくれてます。
それって特にこう、保存で、なんか、なんていうんですか、ファイリングするっていうか、このデータ別に分けるとかじゃなくても、本当にざっと履歴で残ってるなっていう感じなんですか？
そうですね、私、封筒と、あと、印刷物の紙と、二つ音声コードがあったんですけど、
うんうん、
その音声コードごとに、ファイリング？ファイルがあるみたいな感じです。
ああ、そうなんですね。
はい。で、このアプリは、こう、スキャンして読み取るだけじゃなくて、
はい、
位置情報をオンにすれば、今いる地域のお知らせとか、
はい、
天気予報とか、そういうのも教えてくれます。
え？あ、そんな便利アプリなんですか？
そんな便利アプリ。
すごいですね。
すごいんです。私、何々市にいますよねみたいなの出てきて、え、なんで私が住んでるとこわかんのと思って。で、あ、これ位置情報をオンにするからやと思って。その何々市の、危険情報とか。
ほうほうほうほう。
なんか私の住んでるし、不審者がよく出るんですけど。不審者情報とか。あと。
それはそれで気になりますね。
よくね、ちっちゃい頃からなんか、不審者が出ましたみたいな小学校とかに言われたりとかしたんですけど、情報とか、あと天気予報とか教えてくれるんで、読み上げてくれるんでしかも。
ああ、それは便利ですね。
便利です。で、言語設定ができるので、視覚障害者の方だけじゃなくて、
はい、
日本に住んでる海外の方も利用できます。だからそういう文章が届いて、日本語読めなくても、音声コードこう、読み込んだら、
はい、
その国の言語で読んでくれるんで。
英語とか。
英語とか。
中国語とか。
はい、結構いろんな国の言葉がありました。
へー。
なんで、みんな使いやすいなと思って。
便利ですね。
便利です。
それなんか、それこそほんまに外国の人向け、まあ、それだと、
はい、
ユニボイスのユニはユニバーサルのユニですよね、多分。
そうなんですかね。そこまでちょっと調べ上げられてないんですけど。
でもなんか、こう、今までの勉強の成果からするときっと、
はい。私もそうかなって思いました。
そうですよね。それやったらなんか、例えばですけど、
はい、
飲食店に行った時のメニューとかで、日本語しか用意されてないメニューとかも、音声コードがあって、
はいはいはい、
ユニボイスのね、アプリとかで読み込めれば、便利だったりしますよね。
確かに。いいですね、それ。
僕はそれってもっと広まってもいいような気がするんですけど、
うんうんうん、
今のところ、なんかやっぱり国が出してる資料とかはやってるんですかね。
だと思います。 うん、あんまりなんか見たことないですよね。
そうですね。
普通に企業の、はい、なんとか企業の書類が届いてもあんまり音声コード見ないんですけど。
あると便利だな
って。はい。私なんかマイナンバーの資料で見たんで。
あ、それは確かに大事ですもんね。
はい。
うん、なんか広まるといいだなと思いました。
はい。
でも確かにそれはそれで大変なんです。どういう仕組みなんですかね。
どういう仕組み？
なんかそれをこう英語だったらじゃあ例えばスムーズな翻訳になってるのかなとかちょっと気になりました。
ああ、確かにちょっと変な時とかあります
も
んね。
ありますもんね。なんか翻訳アプリとか使ったら、そういう意味じゃなくない？みたいな。
ああ、確かに。
最近はなんか AI が発達してるから、その辺とか大丈夫なのかな。は
い、大丈夫なの、ね、
でも私も使ってみたいなと思いました。使ってみたんですよね。
うん、使ってみました。
どうやったんですか？
なんか私、紙の情報、なんかマイナンバーのその資料が届いて、よくわからなかったんですよ。紙だけ見て、読んだけど。よくわからなくて、
はい、
なんでこのマイナンバーのなんか健康保険の資格情報みたいなのが送られてきて、
うん、
なんでこれ今送られてきたんやろみたいな。マイナンバーの更新とかやったらわかるんですけど、なんで資格情報が送られてきたんやろって思ったんですけど、音声コードを読み上げてもらったら、こう紙の中に載ってない情報とかも全部言ってくれて、なんか多分載せきれないことを音声コードに言ってるもの。が入ってて、
補足情報みたいな
みたいな感じで、なんか医療機関に持っていったら、もしマイナンバーが健康保険証でこう読み取りができなかったとしても、この紙とマイナンバー持ってたらいけますよとか、マイナーアプリで登録してるものがあればそれでもいけますよみたいな、
は
い、とか、
うん、それは紙に書いてなかったんですか？
書いてなかったんですよね。
見つけられなかったわけじゃなくて、
多分書いてなかったと思うんですけどね。私なんでこの紙送られてきたんだろうって思ったんです。
へ
ー、そういうことかって思ったりとか。
親切ですね。
はい。で、まあそうやって、まあ紙に長々と長文書かなくても、はい、その音声コードがあれば、その中に入れることができるんで、
うん、
紙の削減にもなるなって。確かに。別の視点で、なんか今、プラスチック削減とか、資源を大切にしようとか、よく言われますけど、うん、なんか、紙削減になるなって。
本当ですね。
思いました。
もう本当 QR コードだけ送って。
はい。私一人じゃないから、多分、送る人って。
そうですね。
はい。
確かに。資
格情報を送る人って。で、まあ、それこそ、言語設定ができるから、こう、日本語を聞いたり話したりすることはできるけど、読むのは苦手っていう海外の方も、使えるから、
うん。それで言うと、
はい、
活字を読むのが苦手な、
はい、
もちろんね、人もいるじゃないですか。
そうですね。
ね、そういう人にとっても、
はい、
それっておと、なんかね、
はい、
やってみたい情報な気がしますね。
そうですね。もっと広まったらいいのにって思いました。
はい、思いますね、
はい。
まあ、私たちがね、さっき言ってましたけど、はい、見逃してるだけかもしれないですけど。
かもしれないですね。
でも、すごく便利ですね。
うん、便利です。
音声コード。
はい。
いいですね。
うん。
やってみたいです。
また見つけたら。
はい。
やってみてください。
やってみようと思います。マイナンバー関連ならね、私の家にも何かしら届いてるはずなんで。
はい。もしかしたらあるかもしれないですね。
そうですね。
見逃してるだけで。
確かにな
ぁ。はい。
ちょっとやってみようかなと思います。
はい。私もこれから見つけていこうと思います。
はい。本日はですね、音声コードについて、なりもさんが調べてきてくれました。ということで第8回放送でした。
はい、8回でした。
8回ですね。
はい、
まあ、今回は結構なんかいつもとちょっと違う話をしたりしましたね。
そうですね。
はい、
お芝居の話とか
ね。
はい、
どうでしたか？
なんか緊張しましたね。改めて
ね、
いつも緊張するけど、なんか
そうですね、
うん、
やっぱり、いや本当になんかちょっとずつちょっとずつ社会福祉についての知識が増えていくのが実感しましたね、
はい、
なんとなく。
そうですね、
はい
はい、
もっともっと広まっていってくれたらなと思いますが、
はい、
今回ですね、成本さんのおすすめの曲を流して終わりにしたいと思うんですが、
はい、
この曲は何か思い入れがある？
なんか世界の終わりさんのレインっていう曲なんですけど、
はい、
これも雨、レインって雨ですよね。
雨だ。6月の曲ですね。
はい、井上さんが前半に雨の話をしたんで、
あ、
後半も雨やと思ったんですけど。
確かに。合わせたわけじゃなくてね。
じゃなくて、なんか6月やからなんか雨かなとか思って、レイン レインかなと思ってレインにしたんですけど。
世界の終わりさんが好きなんですね。
好きなんですよ。
なんでこの曲なんですか？
なんか自分にとって雨っていうのがなんかネガティブなイメージがあるんですよ。前の目様なんか雨の中注いでるのが嫌とか言ってましたけど。
違いますよ。私の場合はあの雨の中傘を盗まれた記憶でちょっと嫌な気持ちになってるだけで。
そうですか。
あいつさえいなければ
雨も楽しんでこれたと。
割と私ははしゃぐタイプなんで。
あ、そうなん
ですね。ザーザーぶりやったらニヤニヤしちゃいます、
ね、
ちょっと楽しくなっちゃう。
あ、ほんまですか、
はい、
私はなんかちょっとなんか思ったくなっちゃうんですよね、雨が降ってたら。なんですけど、
はい、
なんかこの雨によって虹がかかったりとか、
うん、
雨が降ったから草とか木が育っていったりとか、
うん、
そういうのいいなと思って、自分の人生でも雨のような暗い人生の時があったとしても、
はい、
それがあったから成長したりとか、
うん、
それがあったから未来は明るくなったとか、
うん、
なんかそういうのがこの歌に込められてる感じがして。
そうなんですね、
はい、なんかそういう分かってるけど、雨が降って、はい、潤って、
うん、
こう気が育つとかそんな分かるけど、
うん、
そういうのを改めて気づかせてくれた曲だと思って、おすすめの曲です。
ちなみに妹さんの小学校の組体操の曲でもあるという
台本に書いてます
ね。
そうなんですよ。
あるあるですよね。私はなんかこう組体操とか、はい、まあ今組体操ないね。
はい。
こと、もう完全にないんですかね、あの組体操って。
ないんですかね。危ないみたいな。ありましたもんね。
だって最近はね、競争もちょっとあんまり良くないみたいな感じ。
へえ、そうなんや。
で、なんかこうみんなで走りましょうみたいな感じのところもあるみたいな。順位をまずつけるのがあんま良くないんじゃないかみたいなとかね。
へえ。
あるらしいですけど。
難しいの。
いやでも確かにその運動会の曲って、
はい、
私も結構記憶に残るなと思ってて、
うんうんうんうん、
なんか運動会で私はそれこそジャスティン・ビーバーのベイビーで、
はい、
なんか何やっけな、これこの話し始めちゃったから終わらせないといけないんですけど、なんか交互になるやつ分かります？
交互になるやつ、
うん、なんかね、みんなで軍隊って言ったらあれですけど、みんなでこうとりあえず集団行動しながら、
はい、
スレスレでこうすれ違うみたいなやつあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
やっぱね、聞いてくださってる方も多分想像できたと思うんですけどこの非常に分かりやすい説明によって
分かりやすいですね、
はい、こうなんかすれ違うみたいなやつの時の曲がそれやったりして、はい、やっぱそういうのって覚えてますよね。
覚えてます。私も3組やったんですけど、私3組で、
はい、
1組と2組はその時に流行ってた曲やったんです。でも3組はなぜかクラシック音楽やって
組体操ですか？
なんか曲で最後にお辞儀するみたいな、
1
組バーンみたいな、
あ、はいはいはいはい、
お辞儀する時で、
そんなエンディングテーマみたいなのあったんですね。
エンディングテーマみたいなのがあって
運動会に、
はい、で1組と2組は流行りの曲やったんですけど、3組はクラシックやって、なんで3組なの？
めちゃくちゃ壮大な感じで終わったんですね。
はい、そうです
やっぱり締めやったからですかね。
ですかね、うん、なんか大人の人たちは感動したと思うんですよ、子供たちが、
うん、
頑張ったねみたいな。でも私たちはなんかそういうのじゃないからちっちゃかったから、なんで私たちだけこのクラシックなのみたいになってて、今思えば面白い思い出ですけど、あの時はみんな苦しんでました。
確かにね、わかりますわかりますいやまあね、本当にいろんな、はい、曲がありますけれども、
はい、
まあ、その中でも特にこの曲は好きで、
はい、好きで、
はい、
なんか聴くのもいいし、なんか今日もう一回聴きたいなと思ったんですけど、聴くことができなくて、ちょっとアプリが、
ああ
なんで自分で歌ってきたんですけど、
ああ歌ってきた、
洗い物しながら歌ってきたんですけど、ああやっぱりいい曲だなと思って、うん、これ雨ってドラマとかでも主人公がネガティブな時に雨が降ってきて、うん、さらに追い打ちをかけるみたいなイメージあるんですけど、
はい、
うん、そうじゃなくて、なんかそれがあったから未来が明るくなったよっていう、
うん、希望を持てる曲ということで、はい、
頑張れって言ってるわけじゃなくて、なんかそう気づかせてくれる、
お、寄り添ってくれたんですね。
寄り添ってくれました、うん、
じゃあ
私の心に、
皆さんにもぜひ聴いていただきましょう。
はい、
はい、それでは世界の終わりさんで
レインです。それではまたお耳にかかりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
雨の日のために傘を探しに行こう。